チャオ、あれです。始まりました、おしゃべりあじゃまむし。皆さん、新年明けましておめでとうございます。年末は年末のご挨拶をすることもなく終わってしまって、ちょっと寂しい感じになってしまいましたけれども、何やら立て込んでおりまして、やっと休みがもらえたというところで、新年のご挨拶というところで始めさせていただきたいなと思います。去年を振り返っても仕方ないんですけれども、去年から今年にかけてですか、私も実家に今年も帰ったんですけれども、寒いですね。今年の正月は本当にびっくりするぐらい寒いですね。今までこんなに寒かったことあったかなというぐらいに寒くて驚いているというところで、いつもだったら実家に帰ってもですね、まあパンツとまあパジャマと着て、まあ寝て、まあ普通に過ごしてればいけるんですけれども、夏でも冬でもまあいけるスウェットみたいなのあるじゃないですか。あれで過ごしてたんですけれどね、あまりにも寒くてユニクロ行っちゃいましたよ。でユニクロのモフモフのスウェットみたいな、あのモフモフのなんていうんですか、あの寝巻きみたいなのを買いましてね、あれをずっと過ごしてました。あれあったかいですね。こんなにあったけえのかと思いまして、すごく重宝しまして、またその実家からこっちのど田舎にまた戻ってきてですね、年始いの一番にユニクロに行きまして、モフモフのパジャマを買いました。モフモフのパジャマを買いまして、我が家もかなり寒いのでモフモフのパジャマ今使っているというところでおります。それからあまりにも部屋が寒いので断熱材というのを貼るといいよというニュースを見ましたので、断熱材をちょっとこう窓に貼ろうかなと思っていろいろ探したんですよね。ニトリとか年始なんかいい感じのものがないんです。私はネットで見た感じだとこう窓に貼るみたいなフィルム形式みたいなの想定していたんですけれども、それがちょっと売ってなくてですね、しょうがないので一応断熱材なんですよ。断熱シートって書いてあるんですけど、これおそらく使い方絶対違うんですよ。違うんですよね。アルミホイルみたいなやつが表面についていて、裏面は全然何にも関係ない、ただのなんかこう布みたいな感じで、それを下に敷いて上にこうカーペットとかをやるとあったかいよみたいな、なんかそういう断熱材が売ってましたので、それを、すごいでかいんですよ。本当にもう2m×2m みたいな、そのでかいのがあったので、それを買ってきまして、それをですねカーテンレールにこう引っ掛けるという。なんかもう家の中がもうすごいもうピンピカピンになってしまうような感じで今やってるんですけれども、どっちが表が正解なのかちょっと分からなかったんですけれども、このアルミホイル側を外側にするのか、それともアルミホイル側をこう部屋側にするのかってすごくこう悩んだんですよ。悩んだんですけれども、いろいろネットで検索した結果によると結果によるとアルミホイル側を部屋側にした方が断熱効果は高いというネット記事を見まして、だけどそんなことをする前にちゃんと窓用のやつを買った方がいいという記事もちゃんと書いてありましたけれども、そんなお金はないということで798円で買ってきました断熱シートをですね、カーテンレールに吊るして、そして光がめちゃくちゃ家で反射するんですけれどもそれをやりましてね、今過ごしてモフモフのパジャマを着てですね過ごしております。心なしかですねこの断熱材なんかちょっと効果があるみたいで、冷えなくなりましたね。 この断熱材がなかった頃はですね、一応部屋は暖房をつけたりとかしても、あの暖かくなるんですけれども、すぐ冷えちゃうんですよ。あの本当になんかイメージ的に言うと、あのアルミホイルみたいな感じなんでしょうね。温かい料理を作りましたと、だけどそのまんまにしといたらすぐ冷めちゃうみたいな、そんな感じなんですよ。それがこの断熱材をこうアルミホイルをこうかけることによって、なかなか冷えにくいという現象が今部屋の中でできておりまして、大変我ながらいい DIY だなというふうに感じているところです。ただ一点難点があるとすればですね、これカーテンレールにこうくっつけちゃったことによってですね、なかなかこうベランダに出るのが大変なんです。こうベランダに出るためにこのアルミホイルをこう剥がさなきゃいけないという一手間二手間があると。ベランダに出るって、まあ、現状回復するだけで大体5分かかるということが最近のちょっとした悩みなんですけど、まあ、そんな感じで、年始から早々 DIY を行って、そしてモフモフのパジャマを買ってですね、この寒さに耐え忍んでると。こんな狭い家なんですけどね、あの一人だと寒いもんですよ実家帰って思いました。実家はまあいろいろ部屋がたくさんあるんですけれども、やっぱこう人がいるっていうのはやっぱあったかいですね。これは多分精神的な問題もあるかもしれませんけれども、やっぱりこうなんかこう、まあったかいっていうか、こう暖房とかつけてないんですけど、ね、なんかこうぬくもりがあるというか、こう温かみをこう感じるんですよ。これどういう中でこう一人狭い部屋でいると、こう頑張ってこうストーブを焚いたりとかしてもですね、まあ、室温はそれなりにこうあったかくなるんですけども、なんかこう寒いな毎日を過ごしているというところでね、あの大変でございます。年始変わりまして、マンションの契約の更新のお手紙が入ってまして、泣いましたねあの更新料いらないって言ってたよなっていうのを私契約の時に言われてたんですけど、あの、まあ、更新料は確かになかったんです。ただですね、その更新の月から家賃を値上げすると一方的なあの通知が来まして、これで更新でよければサインをしてハンコをして返してくださいみたいな、なんかすっごいこう腹立つわっていうようなですね契約更新のお知らせがやってまいりまして、これこういうことなんですか。あの更新料で1ヶ月分とかっていう話はまあ聞くじゃないですか。でもこれって契約するときに大体分かってた話なんで、まあまあしょうがないよねっていう話になりますけど、更新料がないですよって言ってるときに、更新するときにこう家賃をちょっと上げるってちょっとやり方が姑息だと思いませんかねこれちょっと戦ってやろうかなってちょっと思ってるところなんですけど、ちょっとなー、100円200円だったらまあこっちも泣きを見ますけどね、ちょっと2000円3000円上がるってなると、こう年間通してやられちゃうとちょっとした飲み代になっちゃうじゃないってね思うわけですよ。なんでちょっと消せないなと思ってるところなんですよね。なんか諸般の事情に鑑みてとかね、周りの家賃相場などなどを総合考慮してちょっと値上げしちゃいますけどデーペロみたいな感じで、なんかちっちゃい赤文字で書いてありましたけど、えみたいな、聞いてないよっていう感じでね、本当に腹立つなと。大変なんですよこれ。あのまたね、家賃がこう上がったりするとこう、まああの私の会社もですね、ビビたるものなんですけど、家賃補助みたいな一応出るんですよ。ただこの家賃補助をするときには、この今の家賃はいくらだみたいなのをこう出さなきゃいけないんですよ。契約書とかなんとかとかっていうの、これまた総務がめんどくせんだよまたこれ出さなきゃ、まだ出し直さなきゃいけないじゃないって、これもうほんともう迷惑極まりないわと思って ともう仮にですね、次飛ばされたとしてですね、私はもう東京に帰る気満々ですよ。本社に帰る気満々ですけれども、万が一またどっか変なところに飛ばされましたとなって、一人暮らしをしなきゃいけないってなったらですね、私もこの不動産会社だけは絶対使いませんからねもう去年のエアコンの事件といい、それから今回のこういう何とも言えない何かこう一方的な通知といいですね、何かこう誠意が見られないんですよね本当にもう私もうこのチャンネルでもう社名を公開したぐらいちょっと腹が立っているんですけれども、まあいろいろそうするとちょっと問題になりそうなので言いませんけれども、私は少なくともここの不動産屋さんはもう使えませんよ一生そんな風に思っている年始でございます。皆さんも、契約の公開更新が不動産なんであるかもしれませんけど、花が立った時はこのチャンネルを聞き直してですね、だよなっていう風に共感を覚えていただけたらなという風に思います。今年もまたですね、ちょくちょく不定期ではありますけれどもベラベラと喋ってまいりますので、お付き合いに願えたらなというふうに思っております。それではおやすみなさい、かおはようございます、また明日お会いしましょう。アディオス。